頭の悪い話なんと18回目ですけども、ちょっと今回から録音の方法を変えてみたので、
はい、
ちょっとまた音質が変わるかもしれないですけど、変わんないかもしれないけど、
それなりに美しくなるように、
はい、であとまた業務連絡っぽいようなことを言いますけども、
はい、
ポッドキャストも開始しましたので、
ポッドキャスト
あの YouTube であの見てるのがめんどくさい方が、はい、あの自分の携帯にダウンロードして聞いていただければと思うところでございますよ。
はい、
でまあ、ちょっとそれはそれとしてですね、4月になって、
はい、
ゴースト・イン・ザ・シェルのなんだあのハリウッド版っていうの、
はいはいはい、ますね、
実写版らしいやつを見てきたんですよ。
あれ告知ばっかり見てて、はい、もうやってること僕知らなかったんですよね。
そうそう、でなんかあれいつからやるんだっけと思ってたら、
はい、
なんかツイッターかなんかで今日からだみたいなの流れてきて、
で
その時あの秋田の田舎にいたんで、
はい、
当然近くに映画館ないから、
はい、
じゃ あ来週出張があるじゃん、その時に暇作って見に行こうと思ってた、
はい、
で実際暇ができたタイミングで近くの映画館調べたらやってたんで、
はい、
IMAX3D 字幕版、
え、あれ 3D 映画なんですか？
3D 映画だった。
あ、そうなんだ、うん、へ
え、IMAX も 3D も初体験でございます、
はい、はいはいはいはい、
でしかもなんかあんまり普段全然映画見に行かないんで、
はい、
最近見に行ってた映画なんですよ、プリキュア の, あの劇場版を子供を連れて見に行くぐらいの感じで、
はいはいはいはい、
子供を連れて見に行ったんだけど親は真剣に見てるみたいなだったので、
はい、
今映画館すげえなとかちょっと感動しながら、
はい、
そういう映像美の感動をいただきながら、はい、で今見てたんだけど、ゴースト・イン・ザ・シェルとか広角関係見てる？
僕はその一応有名になったやつをポコポコ、映画の一番有名なやつそうですけど、はい、とあと原作の漫画を高校生の時買ってて、
ああはいはいはい、
あと
やたらと欄外にたくさん書いてあるあれ、
う
ん、
そうですね、う
ん、
であとアニメシリーズの1期2期とか見てました、
はいはい、
であの若い頃アライズですか、
うん、
とかはなんかちょっとしか見てないんですよね、
うん、はい、はい、あ私もアライズ見てねえんだ、
はい、
見たいと思いつつ見てない、
そうですね、同じですね、
多分今回もあのたまたま出張の時に近くに映画館がなければ行ってないで、なんか実写って言われてたから、
はい、
なんかもっと実写っぽいのかと思ったんだけど、やっぱり最近のハリウッド CG ものって、
はい、
なんかやたらとギラギラ CG じ
ゃない、あ、はい、
なんか美しく見える光のなんか効果みたいなのすごいんだけど、
はい、
なんか全編見てる最中なんかアニメ見てるのと変わんねえなってあのバーチャーファイターとか鉄拳とかの 3D 格闘ゲームの表現とそんなに変わらねえなみたいな、
それすごいちょっと伝わってきますそういう方向性で作ってる映画なんですか、見た感じ、
なんかそんな風に見えたな、アクションの部分とか当然あの生身の人間やってるんでしょうけど、
はい、
当然それに CG 動かす合わせて動かすからキャプチャーかなんかしてやってるんでしょう、だからなんか生身の人間の動きを元にして、ね、表面も人間の画面を使った 3DCG みたいなな
んかそれ人間をコントローラーにしてるゲームみたいですね、
あーなんかそういう感じかもしれない、うん、いわゆるバーチャルリアリティ要素、いや何手法を使って作った映画なの、
はい、
分からんけど、
はい、
勝手なこと言ってますけど、
はいはいはい、
であのストーリーは非常に分かりやすくできてて、
あーそうなんだ、
うん、何日本の、押井守る監督のやつとかが非常に分かりづらいとか、
はい、
なんか何言ってんだか分かんねえとか、
はいはい
はい、暗いとか散々言われまくるやつに対して、はい、なんか明快だった、
はい、へー、
うん、てか、うん、明快すぎて何こう哲学的な問いって絶対あるじゃん、
はいはい、シリーズ、そうですね、
答え出しちゃっていいのかな
とかなり結論がはっきりしてる感じなんですか、
あもうバッチリはっきり、
そうなんだ、
うん、
へー、
あの結論めいたことをビートたけしがボソッと言ったりみたいなそういう感じだった、
そうだたけしから出てるんだった
でビートたけしだけ日本語喋るんで、
はい、
そこだけ字幕がなくなる感じとかそこだけ字幕が英語になる感じとか、
はいはいはい、
まあなんか結構奇妙なものを見てるなっていう、ですな、でもなんか明確に分かりやすくて、あとなんか大きいその何高架機動隊いろんな作品あるじゃないですか、
はい、
そのワールドの中のなんか いいとこっていうか美味しいとこつまみ食いしてくっつけて分かりやすくしたらこんな感じですみたいな、
なるほど、
なので知らない人も見に行ってもなんとなく分かって楽しいだろうし、
やっぱ中国の街とか出てくるんですか、
あ出る出る、それっぽい街出るてか、ね、国どこだか分からんあれ
最近のハリウッド映画必ず中国の街出てきますよね、
うん、なんか人口多い街をそれっぽくやるのが一番、うん、受けがいいっていうのと、あとなんか SF 考察的には、
はい、
やっぱり人口が多くて活発な人たちが最終的にこんなじわじわ広がって世界をこう、
はいはいはい、
まあ、各世界各国あらゆるところにチャイナタウンがあるみたいなそういう話に結びつければいいんじゃねえのかなと、
なるほど、
だからそういう、まあ、一応綺麗なキラキラした映像を見ながら、うんうん、 頭の中でこれどうなってんだろうとか、この世界どうなってんだろう、人間って何なんだろうみたいなのを考えるにはいい2時間だったと思います。 IMAX3D 初体験だったこともあり、ずっとなんかも俺も目から涙流しっぱなし見ててこれは目が疲れているのも感動もなんか全部ひとまとめにして涙が出っぱなしでドライアイにならなくてよかったなぐらいの感じ
結構その映画になるときに、まあとにかくアニメと似てるかどうかみたいなことをすごくみんな言うじゃないですか。でこの写真が横に並んでたりとか、なんかしてるとこに、なんか実家に行ったときに高校のときにあった広角機動隊塩正宗のやつ、なんか結構分厚い単行本のやつ何冊かあって読んだんですけど、あれなんか全然これ違うなと思ってどっちとも違うなって
それを言うと、だって広角機動隊アニメシリーズですら、なんか元のやつが絵が違うだとか、ね、あるじゃん、スタンドアロンコンプレックスはよりアニメでどうのこうのとか、ね、アライズ全然違うじゃんみたいな話とか、あんじゃん。あのだってもそもそもの原作の漫画と絵がかけ離れてるじゃん、アニメのやつって、でなんかそれをこう、ああだこうだ、だからいい悪いみたいな対象になるっていうのは少し何なんでしょうね、ファンってそういうことばっかりってことを。
アニメが実写化するときとかに、なんかその忠実に再現されてほしいっていう願いをすごくいろんなところから感じますけど、なんかそれって毒とかなんか全然違うものになるに決まってるじゃんっていうふうに思ってるからなんか全然違うスピンアウトみたいな、全然小説だったらなんかシリーズ SF のシリーズがあって、全然別の人、ライトノベル作家とかが書いた別のスピンアウトシリーズみたいな、そういうぐらい違うんでしょっていうつもりでなんか 見ちゃうから、デスノートとかもそうですけど、でもなんか結構違うとやっぱ怒られる時あるじゃないですか。
そうそう、違って怒られる時あるね、違ってもこれもありだねって受け入れられるのと、あの怒られる差って何
なんでしょうね。やっぱり単純に面白いか面白くないかじゃないですかね、結論として。
最近のラノベとかは、もともとが文章だから、どのイラストさんがつくかでかなりこう売り上げが変わったりとかするじゃない。でそれがコミック化され、コミカライズされると、あの元のイラストはイラスト屋さんなので、あの漫画までは描かないじゃない、で別の作家さんが漫画描くじゃない、でそこでまた絵柄変わるじゃない、でまたアニメの時にもまた変わるじゃないみたいな、なのでどれが本物なんですかみたいな
僕人類は滅亡しましたってラノベシリーズを読んでた時に、アニメが出るよって告知が出た時に単行本の絵が全部 そっち寄りに絵が変わったんですよ。
あ、単行本側が変わった
んですよ、で一新されちゃったんですよ、でアニメがその絵柄でやるじゃないですか、でやっぱそのアニメの方が見てる人数が圧倒的に多いから、面白い面白くないっていう時に、単行本続きもアニメが終わっても続きもその絵柄で出るからなんかずっと読んでた身としてはあれなんか違うものになっちゃったなみたいな感じがあったりとかしました。
それを言い始めると、あの、太宰治の、あの人間失格とかに、あの新しく絵がつき直した小説が出たとかあるじゃない、
ありますね、
あれはいいの
あれやっぱものすごく売れるみたいですね。
あ、だからそれを読んだ人たちは、昔の本とか見て、あの、なんか全然差し入れてスノートじゃねえじゃんみたいな話とかになるなるの
差し絵をとかで表紙をあれで見て、太宰とかを知った後に、国語とか、なんかその学校の教科書とかに太宰とか出てくると、多分その頭の中で、そのキャラの絵柄を当てはめながら見たりするようになるんじゃないですかね。あとやっぱ子供向けの児童文学とか絵本みたいなのってそれ顕著で、白雪姫とか人魚姫とかもう年々絵柄変わっていくじゃないですか。で僕らって子供の頃見た時の白雪姫の絵で記憶してるじゃないですか、で最新の白雪姫とか本屋行くと分かりますけど、すごいですよね結構
日本の昔話とか桃太郎だって、それこそもう本によって全部絵が違うわけじゃない、ね、あとあのそう子供の服を買いに行くと、あの、フィギュアじゃねえや、なんだっけ、マネキンがあるじゃない、あれの最近の子供服のマネキンはアニメの目をしてる、
へえそうなんですか、
大きく見開いた絵をして目をしてる、いいのこれでみたいな、だから昔のやつってなるべくこう人に近い形の顔とかにして、あの、あなたのお子さんが来た時はこんな感じですよと分かりやすいようにするのがマネキンだったのに、もう完全アニメキャラが服着てるわけですよこれ明らかに生身の人間が来たら別物だよね
って。
でもそれでもそっちの方がいいってことは、やっぱりあれと同じものが着たいって憧れを着るんだね。
なんかよくテレビ番組に、深夜とかテレビ番組出てた人なんですけど、ウクライナのなんだっけ、シュパギナ・アナスタシアさんだったかな、なんか名前はちゃんと分かんないですけど、それアナスタシアさんって人が、日本のセーラームーンを子供の頃からずっと見て、で、まあ、ウクライナの村とかではただ一人なんかそのアニメのようななんか顔のメイクをして、思いっきり目を拡張した、メイクを するんですね、特殊メイクみたいな、はい、で日本人が見てもゲー何これっていうぐらい大きく目を開いた、メイクをしてて、でその人があまりにもなんか写真としてすごいのでなんか話題になって、ね、日本のテレビとかが原宿に呼んだりするんですよ、うん、でそれで日本のインタビュアーの人に日本の人はセーラームーンとかを見ててみんなああいう目をしてるんだと思ってこういうメイクをしてましたっていう風に言ってるんですよね。
やっぱりオリジナルと違うところ許せないですかね自分がね、はい